続いてアメリカ大陸のニュースです。メキシコ大統領は新型コロナウイルス感染症検査で陽性と出ました。マスク着用を拒否し、メキシコでの新型コロナウイルス感染症への対応に何かと批判されているアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領は去る日曜日検査を受け陽性と出ました。症状は軽症と報告されています。自身のツイッターアカウントで、いつも通り楽観主義者で皆と共に乗り越えるとつぶやきました。そしてメキシコシティにある大統領官邸で執務を取り続けると述べ、静養中恒例の午前中の記者会見はオルガ・サンチェス官房長官が応答すると発表されました。保健省の感染症庁のホセ・ルイス・アロミア長官は、大統領の症状は軽症で安定していると報告しています。欧州連合はベネズエラ政府に対応を求め、グアイドー氏は交渉仲介人として秀でていると指摘されています。欧州連合は去る月曜日、ベネズエラが瀕している危機から脱出するための唯一の出口は政治的交渉対話を再開し、人々が納得できる信用できる選挙開催までのプロセスを構築することであり、そのために野党のリーダーホアン・グアイド氏は欧州連合にとって秀でている交渉人であると高く評価しました。野党や反対派のリーダー身柄の自由と安全の保障を強く求め、保障がなされないねば新たな経済制裁の可能性を示唆しました。欧州連合27カ国の外相らは、野党や政権反対派の支持を得て2年前よりベネズエラ暫定大統領となっているグアイドー氏のステータスについて明言することを避けましたが、野党や政権反対派のリーダーは皆交渉のため重要なキーパーソンで秀でた交渉人だとブリュッセルで行われた会議で声明を発表しました。また和平交渉対談のため野党と政権反対派に足並みを揃えるよう訴えました。新型コロナウイルスはブラジルのアマゾンで猛威を振るっています。感染症数で世界第3位となっているブラジルは、ジャイル・ボルソナロ現政権下何もなすすべもないまま貧困層に大打撃となっています。特に新型コロナウイルスが猛威を振るっているのはアマゾン州で、州都のマナウス市では医療機関崩壊が起きています。人工呼吸器用の酸素ボンベが全く足りなく、入院患者は自宅で死にたいと病院から逃げ出しています。マナウス市では毎日午後7時から次の日の午前6時までの11時間外出禁止令がウィルソン・リマ州知事より出されています。同じ時間帯、陸路および水路の交通機関も使用止めとなっています。新型コロナウイルス第2波が来ていますが、医療機関大混乱しており、感染者数死亡者数はっきりとした統計もありません。医療機関は崩壊、墓地の応対キャパは完全にオーバーで、酸素ボンベの枯渇とアマゾンは悲惨な状況にあります。続いて科学と環境ニュースです。害獣としてのビーバーの生息数をサステナブルにコントロールすることをアルゼンチンパタゴニア地域は模索しています。外来種のビーバーは害獣となってパタゴニア地域の生態系を脅かしており、長期的にサステナブルな政策をとっていけばコントロールできるとアルゼンチン研究機関コニセットのチーフ研究者であり、国内で最も権威がある外来種研究家のアドリアン・シアビニ氏は述べました。アルゼンチン南部のパタゴニア地域 特にティエラデルフエゴ州に毛皮加工縫製工業のためカナダよりビーバーが持ってこられたのは1946年のことでした。そのまま自然に放たれたビーバーは環境に順応し、天敵もいないこともあって現在ではパタゴニア地域全般で10万頭まで増殖したと報告されています。原生樹木でダムを作って、そこに巣を作り、川の流れをせき止め、それにより川の氾濫を生じさせ、周辺地域の冠水を招き、自然環境や原生林を破壊してしまっています。ティエラ・デル・フエゴ州ではホスフィンガスを用いて同じく害獣としてのノウサギの駆除を昨年の5月に決定しましたが、動物愛護協会は裁判所に動物虐待へ訴えを起こし、駆除中止の判決が出されました。ビーバーの場合は30年間にわたって狩猟は禁止されていました。その間増殖し続け、自然環境も破壊され続けてしまいました。川の清流も汚染され、別の外来種カワウソなどの増殖も招いているとも指摘されています。森林火災から逃れる野生の鳥類が避難できるよう人工池が増設されています。風車で水を汲み上げ、パラナ川の中洲の島々で起きる森林火災から逃れる野生の鳥類が避難できる人工池が増設されています。場所はブエノサイレス市から約300キロ離れたロサリオ市内で、モンドアパルテという NGO のイニシアチブで行われています。中洲の島々で火災が起きるたびに多くの野生の鳥類が自然環境、木や水を求め、ロサリオ市内の公園へ陸地に避難していました。増設されている人工池は深さ1メートル半、全長30メートル、工期が全てクリアされればあと1ヶ月で野鳥が羽を休めることができるようになります。人工池増設のため、モンドアパルテはロサリオ市の協賛を得て、重工機器や人部の働きを無償で交渉し、風車購入のため予算15万ペソが算出されています。最大の恐竜はアルゼンチンに生息していました。これまでアルゼンチンでは肉食恐竜メガラプトルや草食恐竜のアルヘンディノザウルスやパタゴティタンマヨルンなどの骨格が発見されています。今回アルゼンチン研究機関コニセットの発表によれば、今から9800万年前南米パタゴニア地域に生息していたとみられる、体長40メートル、総重量70トンの新たな草食恐竜の骨格を確認しました。5年前以上よりこの骨格の研究は行われていました。研究グループによると、今回発表された骨格の骨はパタゴティタンマヨルムと比較すると 10% から 20% 大きいものです。発掘されたのは尻尾の初めの24の脊髄骨で、残りの骨格はまだ地中にあると研究チームリーダーのアレハンドロ・オテロ氏により報告されています。 DX 情報番組2021年1月の第3週番組です。アルゼンチンのニュースで始めます。プリサグループの資産売却について、レモンドの傘下からの脱却を図るため、アルゼンチンのラジオコンティネンタルロスクアレンタアルヘンティーナと FM104.3 をグループサンタマルタに売却しました。ラテンアメリカ圏の放送局を手放す第一手となっていると言われています。続いてコロンビアのニュースです。1940年2月1日コロンビア国営放送局は開局されました。昨年開局80周年を迎えました。今年記念 切手セットが発行されます。コロンビア全土に住む国民の顔とラジオの象徴マイクが書かれています。その後ろに太陽と海、都市部のビル群もシルエットで表現されていると、デザインを担当したハロル・ベルトラン氏はラジオで語りました。記念切手の他にラジオとテレビ中継車が書かれた封筒と記念切手発行の趣旨が説明されたリーフレットがセットになっています。普通郵便でも使える記念切手、全国で6万枚が発売開始となりました。ドミニカ共和国に移りましょう。違法に放送を行っていたとみられる20の放送局が閉局となりました。この5ヶ月間で40の放送局が同じ理由で閉局となっています。他にも100局が同じ疑惑を抱かれています。ルイス・アビナデル大統領政権はラジオ放送業界の正常化を目指しています。そしてラジオの地デジ化も目標とされています。そのためのデジタル格差解消が必須課題となっています。次にボリビアのニュースです。現地のメディアによると、ジャニン・アニェス前政権下閉局となった何十もの放送局が再開される見通しとなっています。主に先住民族コミュニティラジオが反政権反とのレッテルを貼られ、閉局という憂いの目に遭いました。オルロ、ラ・パスト、サンタクルスにあったラジオで閉局という措置だけではなく、立地物件が焼き払われたり、それらのラジオのジャーナリストたちは政治的な理由で迫害を受けました。前政権以前は104局あったラジオが16局まで減り、壊滅的な状況であったと報告されています。クーデターが起こり、2019年11月モラレス大統領は辞任に追い込まれました。その後成立したアニス政権は、モラレス政権を支持していた放送局や先住民族コミュニティラジオが大量に閉局となりました。ラジオだけではなく、テレスールやロシアトゥデイなどの国際ケーブルテレビ局も閉鎖されました。最後にアルゼンチンのニュースです。全国の AM と FM 放送局で放送されるベンテベオプログラム大好評でした。週刊マイクロ番組や公共事業キャンペーンで構成されます。アルゼンチン国営ラジオ放送局のバリローチェ支局、リオトゥルビオ支局、フフイ支局とラスロミータス支局や、コミュニティラジオまたはボセスオリジナレスでアイワヤラ、ラトリーブ、ラプロパラドーラ、ロスコリウエス、ヘンテデラディオイソベラニアナショナルなどの先住民族コミュニティラジオがベンテベオプログラムを使用しました。